はい、皆さんこんばんは。木曜夜7時半になりました。ジョブネタワンタイムトークです。本日から始まった新しい番組なんですけれども、これはね、あのコーチ協会でやっていた、はい、あの僕と私とコーチングのメンバーが手作りで番組を今後作っていくというふうにみんなで話し合いまして、はい、そして今度はね、コーチング以外の方もゲストにお招きして、うん、いろんなお仕事の話とかをね、まあ、伺っていこうとして、今日は初めての第1回目なの で、
そ う、 です、ね、
ね、うまくいくかどうかちょっと心配な感じなんですけれども何にもかも新しくみたいな感じでね、そんなことで始まりました。新しい番組ですけれども、よろしくお願いいたします。はい、この番組は各パーソナリティの友人知人お仕事先の方に番組1回分のワンタイムスポンサーになっていただいて、さりげなくお仕事内容を PR しつつ、お仕事への思いや日頃のエピソードなどを話していただく30分のトーク番組です。番組の収益は障害や難病などハンディキャップをお持ちの方の就労支援に使われています。内容はブログ、ポッドキャストなどで順次配信する予定ですので、もう一度お聞きになりたい方やエリア外の方は番組名ジョブネタワンタイムトークで検索してください。はい、第1回目なんですけれども、本日はね、仙台市太白区長町3丁目の FM 太白のスタジオから今日は収録でお届けしております。ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくです。
始まりましたね、
1回目ね。
もう早速噛みましたね、
はい、
本当にね、この昨年度までのメンバーですごくやっぱりラジオをこうやっていて勉強にもなりましたし、皆さんにも喜ばれたので、まあ、今度はね、コーチング以外の方をゲストに招いて、まあ、お話を伺っていこうということなんですけれども、記念すべき
第1回目
じゃーんですね、
はい、ゲストは
、はい、ご紹介いたします。脳幹ケアサロン代表佐藤志保子さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。第1回目っていうのはなんかあのすごい光栄ですね。
そうですね、はい、もう記念に残るね、回ですので、ぜひね、私たちと一緒に楽しんでいただきたいんですけれども、はい、本当はね、あの昨年のジョブネタに出ていただく予定がちょっとあったんですよね。
そうですね、
はい、ご都合が合わなくって、なので今日私すごく楽しみにしてきました。
よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。で、あのお仕事内容の、まあ、基本的なところなんですけれども、はい、脳幹ケアサロンって、はい、あのちょっとね、あのラジオのリスナーさんは漢字がうまく浮かばないかもしれないんですけど、脳はこのブレインの脳です、ね、頭の脳ですよね、はい、肝はあの幹ですね、
はい、木の幹
でケアするサロンということですね。です、はい、具体的に、はい、まあ、どういったお仕事なんですか。
ストレスをケアするということですね。
ストレス、
はい、はい、まあ、ストレスはあの、まあ、その日常的にはストレスを受ける、誰でもみんなストレスを受けるんですけれども、はい、その過剰なストレスによって脳が疲れるということになります。で、脳は脳でも脳幹というその命の脳が、はい、あの非常にダメージを受けてしまうということがありますので、そこを、はい、あの一番根本的なところのケアをしていくことによって、はい、心の状態あるいは体の健康を回復していくということにつながっていくことになりますね。
そうなんですね、はい、あの普通の脳と脳幹はどう違うんですか。
はい、まあ、脳は3つの層に分かれていますので、
はい、
思考の脳が大脳新皮質で、はい、感情とか本能の脳が大脳辺縁系で、
はい、
その一番奥の深いところに、はい、守られているのが命の脳である脳幹というところです。
脳幹、
はい、脳幹部という部分ですね。
そういう、こう部分があるわけですね。
そうですね、はい、
あの大きいんですか。
ね、親指大の大きさなんですね。
こんなんだ。
そうなんです。で、耳と耳の間のその、
ね、上から見るとこう
まんまん中心みたいな、一番重要なものなので、はい、一番奥の深いところで守られているんですけれども、
じゃ本当にこう命のもう、まあ、一番大事なところ、
そうです。で、この親指ぐらいの大きさなのに、はい、230g の重さがあるんです。
230g、ね、密度がすごいですね。
230g というと、まあ、大体こう、ね、鶏肉一塊分が 200g ですけど、
私も今鶏肉を持ったんですよ。はい、ちょっと同じ感覚で安心しました。
それぐらいの重さよりも重たいもの、
親指1本、
まあ、そうですね、
2本ですかね。
あの、いや1個ぐらい、この、はい、これぐらいの大きさですよね。
鶏肉ワンブロック、
そうです、まあ、はい、それぐらい、
ちょっと小ぶりのやつですね。
そうですね。
その密度ってどこから来るんですか。
まあ、密度、まあ、そのいろんなその生命中枢がそこに入ってますので、
はい、
あのね、各この体全部に対する指令とか、
はい、
あの全ての機能がそこに、もう生きるための全て その機能がそこに備わってるっていうことになりますので、はい、あの自律神経のコントロールだったり、
はい、
ホルモンバランス その調整だったり、
はい、
それから免疫力ですよね、
はい、
あとは体の筋肉バランスも含めて、その心と体をつなぐという意味ではもう そこに非常に大きな役割がありますので、
うん、すごく大事なんですね。
そうですね、すごく大事なんですけど、なかなかあの、はい、知られていないという、
本当本当、
はい、
うん、
はい、
言われてみればそういうのあったかなっていうちょっと思い出してね
そうですね、はい、まあ、命が最初に誕生する際にはその脳幹から先にできるということになりますし、あの赤ちゃんが、
はい、
あのね、首をもたげる状態の、その、まあ、何でしょうかね、蛇のように、ね、こう首がこう、
あ、こうね、あ
の持ち上げられて、
で、
はい、そうですね、そうなるとその脳幹があの、まあ、鍛えられるというか、あの発達していくというふうになっていくようですけれども、
はい、
はい、
もうケアっていうとね、
はい、
よくあの、まあ、マッサージとかね、
はい、
まあ、足つぼとかね、
はい、
実際に手で触れてっていうイメージが、
はい、
まあ、私もリスナーの方もあると思うんですけれど、
はいはい、
そこをケアするっていうのはどういう方法でケアするんですか。
はい、あの実際に人の体に触れていくという技術になっていくんですけれども、
触るんですか。
はい、触ります。
はい、
あの頭だけこう触れるのかなとかっていうふうに、ね、思われる方もいらっしゃるんですけども、うん、
ちょっと思っちゃった、
はい、あの脳幹自体は、うん、
はい、
あの、まあ、脳そのものは、
はい、
歩くという行為によって発達した部署なので、
うーん、
あのその立って歩く筋肉ですね、
はい、
背中、お腹、
はい、
お尻の筋肉、太ももとふくらはぎというこの5つの筋肉が、
はい、
あの脳に対して非常に大きな影響力を与える筋肉なので、
もう一回聞いていいですか。
はい、背中と、
背中書いちゃおうかな、
はい、
背中と、
はい、お腹ですね、
お腹、
はいはい、でお尻の筋肉と、
お尻もですか、
はい
はい、
で太ももですね、
太もも、
はい、それから、はい、ふくらはぎ、
あ、じゃあ体幹ですね、つまり
そうですね、そうですね、
脳幹の筋肉を体幹が鍛えるみたいな、
そうですね、
そうなんだ
その5つの筋肉に対してアプローチをすると、
はい、
あの、まあ、無理なく、
はい、
非常にこう効果的に脳幹に対してこうあのアプローチができるようになっているんですね。そこに、うん、あの、まあ、リラクセーションという状態の技術になってるんですけど、はい、法則がありますので、それで動かしていくことによって、はい、脳幹が非常にこうくつろいでいく、まあ、一つには休ませるということですね。
休ませる、
脳を休ませるということ、それから、活性化をさせるという、この2つの状態を作り出していきますので、あの心も体も健康的にこう自然の、まあ、もともと持っているあの回復していく力を高めていくということになっていきますね。
そうなんですか、
はい、
そうするとこの筋肉の方から働きかける。
そうですね、
はい、
あの技術的にはあの筋肉に対してアプローチをするわけですが、その、
はい、
触れられるということがまたこれ人間にとって大変心地のいい本能的な欲求になりますので、
そうですよね、
それも満たしていくということになりますね。
はい、じゃあ実際に、まあ、あのしほこさんが手で触れて何かをする、
はい、そうですね、
何かをする、
は
い、
あの
今日ね、あの、はい、ね、画像を持ってきていただいたんですけど、出した方が見やすくないですか。
そうですね、はい、この両方一緒に倒していったり、
はい、
足を動かしたり、
はい、
それから、圧を加えていくんですけども、これが非常にソフトなあの状態なので、生まれたての赤ちゃんのぐらいの重さみたいな、まあ、4キロから7キロという圧なんですけれども、この
そうなんですか、
はい、それで、
はい、あの
触れられることで、
はい、
非常に心地がいい状態を作るということですね。
これご本人ですか。
そうです、私です。はい、
そうか、今ね、そうそう、スタジオでね、あの写真をね指さしてしほこさんが説明してくださっているんですけれども、
まだね髪を切ってない時は、
あ、そうか、今日はね、こう
少しミロングの感じで切ってしまいましたので、
はいはい、じゃあ、あの逆にその脳幹ケアじゃなくて、
はい、
普通のマッサージみたいに勘違いされる方もいらっしゃるんですか。
まあ、いらっしゃいますけれども、
うん、
あのだから全然違うんですねというふうに受けていただくと分かっていただけますけど、
本当、
はい、
どこがこう違うんですか。やった後、施術した後が違うの。
あのこう脳が疲れて非常にストレスでくたびれている方というのは、
はい、
あのこの技術を受けてもよくわからないという方もいらっしゃるんですけれども、まあ、そこまでいかない方々は非常に気持ちがいいと、
はい、
今まで受けたことがないというぐらいの快感の状態なんですよね。 で起きた後は、はい、まあ、ちょっとぼーっとするという方もいらっしゃいますけれども、はい、あの非常に脳がすっきりしたとか、うん、脳の中に風が吹いたとか
風ですか風が吹くんだ、
はいはい、あの本当にいろんなことをおっしゃる感想はねもういろいろなんですけれども、はい、あのだんだんこう頭がすっきりしてきたりとか、はい、クリアになってきたり、
はい、
あそうですね、いろんなことを思いついて仕事が楽しくなってきたとかいう方もいらっしゃいますね。
なるほどね、じゃあ何か違うんですねやっぱりね。
そうですね、今まであったものとはちょっと違う、うんうん、と思っていただいていいと思います、はい、
そうなんですね、
はい、
うん、なんか興味が出てきて
ありがとうございます、
私もちょっと伺ってみようかなっていう感じの。
どうぞどうぞ、もう超気持ちがいいですからねあの、まあ、お母さんのお腹の中にいた時のような安心感とか、
はい、
あの安らぎ感とかくつろぎ感っていうものをもう一度、
はい、
あの体験していただくというふうなことにも通じるんですね。
そうなんですか、まあ、この後も、ね、まあ、ご紹介するんですけれども、ちなみにあのサロンは、ね、五ツ橋のダイヤパレス、はい、仙台中央619というところで、はい、お名前が佐藤志保子脳幹ケアサロンというところなんですよ ね、
はい、
すね、はい、後ほどまたご紹介いたしますけれども、あの興味がある方は、ね、ホームページとかもお味ですか。あ、
はいはい、
じゃあ今の中の検索キーワードで調べていただくと、はい、必ずやっぱりこう行き当たりますよね。
そうですね、はい、
じゃあ興味のある方はぜひご覧になってみてください。じゃあのこの辺でね、まあ、曲のリクエストということなんですけれども、本日はあの松田聖子さんの曲のリクエストですね、
はい、
瑠璃色の地球ですが、これはお好きな曲ですか。
そうですね、
はい、
あの今の地球がもっとこう本当に青く美しく自然の状態を、はい、あの昔のような状態を取り戻してほしいなというふうな思いがありますし、
はい、
あの地球に住む我々も、はい、もっと平和で安心して生きていけるような世界が作られないかなって、まあ、私が今持っている技術がそういうふうに役に立ってたらいいなっていう風な思いはすごくありますので、はい、
そうですよね、なんか前向きな歌ですしね、
はい、
うん、その辺がなんか共感のね、はい、源になるのかもしれませんね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。では曲をおかけします。1986年、昭和61年のヒット曲です。松田聖子さんの瑠璃色の地球。はい、お送りしたのは瑠璃色の地球、松田聖子さんの1986年、昭和61年のナンバーでした。昭和ね、さっき調べてて昭和61年ってなんだかすごく昔な感じですけれども、
うん、そうですね、
私たちにとってはなんかつい最近、
そう、最近、
つい最近みたいな年がバレますね
はい、はい、
ちょっと年代がね非常にここに似通ってる3人なのでね、
はい、
はい、もうついこの前の曲のような気がするんですけれども、そもそも昭和っていう時点であれですよね。
そうですね、
もう28年経っているっていう松田聖子さんもね、今もでもトップを走り続けてすごいなと思うんですけれども、
はい、
はい、ではあの、ね、後半に入りました。後半も、脳幹ケアサロン代表の佐藤志保子さんの話を伺っていきます、
はい、
後半なんですけれども、
はい、
今のお仕事を目指されたきっかけを伺いたいんですけれど、
はい、まあ、たまたま、
はい、
その私の姉が、
はい、
このストレスケアの、仕事の本を貸してくれたんですね。でその前は私はその、はい、あのまあ、保険の仕事をしていたりとか、
はい、
その他にもまあいろんなバイトをしたりとかっていうこと で、
はい、
でそのストレスは非常に多い、
うーん、
まあ、時間だったんですよね、
はい、
それであの、まあ、自慢にはなりませんけど、はい、11年と7ヶ月もの長い間、
はい、
胃潰瘍と十二指腸潰瘍を続けるというですね、まあめったにそんな人はいないと思いますけど、
体調悪くなったりしますでしょ、
ね、
そしたら、
ね、ですから、まあ、仕事、ね、保険の仕事ですから、
はい、
お客さんが取れる取れないとかね、もうあの、
はい、
もう一旦悪くなっちゃうとハラハラするということになりますので、
はい、
でも薬を飲まなかったんですよ、
はい、
薬を飲まなくても健康な自分になりたいとか、ストレスに負けない自分を作りたいっていろいろ取り組みはありましたけれども、なかなかそれを、はい、あの実現できるものがなかったの で、
はい、
でストレスをケアする方法がありますよという本に出会いましたので、それを読んだら、はい、あ、もうこれは私はやるしかないと。そのストレスが多い人って人生がうまくいかないんですよって書いてあったんですね。
そんなにビシッと書いてあったんです
か。書いてあったんですよ
そうなんですか。
でストレスを減らすことによって、その人の能力とか、はい、持ってるものがもっとこう広がっていって人生が豊かになりますというふうな、ね、部分があって、 って、私は自分の能力がないからうまくいかないのかなとか、はい、自分の性格を直さなければならないのではないかというふうに考え続けてきたことがありますので、はい、それに今すごく救われたという思いがありました。で、私のようにその自分の能力が低いからダメだと思っている人たちに、はい、そうではない、もしかするとストレスが多すぎて自分がうまくいかないことが多いのかもしれないということを、できれば皆さんに知っていただきたいなということで、はい、迷いが多くてなかなか決められず、はい、石橋を叩いて壊すみたいなようなことをしてた不安な選択しかしなかった私が、その時は即決だったんです。私はもうこれをやろうと、これを技術者として仙台にそういう場所を開こうということを決めて、2年間勉強して、まあ、技術を身につけたということですね。
そうなんですか、はい、それが何年ぐらい前なんですか。
それが19年前ですね。だから今19年目に入ってるんですけども、それも20年ぐらい前ですかね。勉強する時間が2年ありましたので、はい、開設してからは19年ですから、はい、まあ、もう 20年以上前の話になりますね。
まあ、教えてくれる機関があるわけですか。
そうですね、まあ、そこはBTU というところだったんですけれども、はい、まあ、今私はそこから離れて、はい、まあ、自分なり の, やり方でやってきているという形なんですけれども。
そうなんですね、はい、まあ、今いいなと思ったのは、その自分を変えなくてもケアできるというか、ストレスが軽くなるっていうのが今ピッと響いたんですけれども、はいはい、ストレスが多い人って、はい、なんかこう自責っていうかね、自分を責めたりとか、はいはい、今ね、しほこさんもおっしゃったんですけれども、でもね、その筋肉をなんかリラックスさせることでストレスがなくなるんだったら、はい、すごく楽だと思ったんですよ ね,
そうなんですよね。
こう内面に行っちゃうと思うんですよ、はい、ストレスの人ってね。
まあ、やはりメンタル的な問題だというふうに捉えられる方々が非常に多いんですけれども、はい、それだけではないということなんですね、うん、我々は体が緊張して硬くなった瞬間に、はい、不安になったりとか、はい、心配しやすくなったりとか、あるいは怒りが生まれやすいとか、うん、そういうネガティブな感情は体のコンディションによっても非常に大きく左右されてしまうというのがありますので、はい、リラックスした段階で全く違う気持ちになっていかれるんですね、うん、皆さん、うん、はい、私のところで最初にこう診断書というかですね、はい、感情に対してこう怒りっぽいとか悲しい気分とか慰めてほしいとか、いろいろこう18項目があるんですけど、
事前のなんかこうアンケートみたいな、
そうですね、チェック項目がありまして、はい、それに対して、まあ、0から3の数値をこう書いていただくんですが、はい、リラクセーションした段階でその数値がほとんど0になったりとか、あるいは非常に少なくなったりとかっていう、なんでさっきこんな風な気持ちになったんだろうなっていうぐらい の, その変化、まあ、大体30分ぐらいなんですけども、はい、その間にこう気持ちが変わっていくっていう方はかなり多くいらっしゃいますので、なので体のコンディションが我々の心とものすごく密接につながっているって、その体と心の関係は非常に知られているとは思いますけれども、はい、体をここまで変えることで心の変化が大きくこう現れてくるというのは、私は毎回こう確認しているので、体験、ね、はい、皆さんと一緒に劇体験させていただいていますので、はい、もっとみんなに楽に生きてほしいっていうふうに思っちゃうんですよ。
そうですよね、多分心がこわばると体もこわばると思うんですけど、はいはい、逆にそのこわばった体を揉みほぐすと、はい、それが心やその脳幹の部分にもね、はい、まあ、逆にこういい影響を与えるっていう、そんな感じを思ったんですけれど、わかりました、はい、なんかね、難しそうな感じがちょっとしてたんですよね。
あ、そうですよね、
脳幹ってなんか医療用語みたいな感じがして。
そうですね、
はい、
うん、でもそのストレスっていう言葉を使うことで、はい、そのやっぱりメンタル的なものにこう、はい、行きがちだったりとかされるので、はい、脳幹ケアっていう風に、その脳幹をケアするっていうことが心と体をもともとの自然の状態に戻すということに大きくつながっていくものなので、はい、もっとダイレクトにストレートに伝えたいっていうのがあったんですけどね。
そうなんですね、で脳幹というか、まあ、この筋肉ですよね、はい、そこをこう、なんでしょう、リラックスさせるという言い方は間違ってますか。
そうですね、まあ、緩ませていきながら、緊張をほぐしていってと、はい、いうことと、はい、まあ、その体の中に生理学的リラクセーションというその、まあ、専門的用語で言えば、はい、その非常に穏やかで落ち着いた状態を作るということになりますね。筋肉を使ってということですけども、
はいはい、そうなんですね、はい、それは寝るよりもまた違う効果なんですよ。 よね。
寝るよりも、はい、あの休ませてるんですよ。寝てる以上に脳を休ませる、まあ、体も休ませるということ
なんですか。
上質の休息なんです。
さっきね伺おうと思ったの、あの、脳を休ませるっていうと、はい、まあ、私たち初心者はね、一般の考えで言うと、はい、寝たらこうリセットされるんじゃないかってこう思っちゃうんですけれども、それ以上なんですね。
そうですね、あの、まあ、実際寝ることが脳を休ませるためには、はい、あのとても大事なことなんですので、はい、あのそれはそれで大事なんですけれども、はい、今の現代人って寝てても脳波がアルファ波じゃなくてあのベータ波が出たりとかしてる方もいらっしゃるんですよね。全部が全部じゃないですけども。
それはあれですか、寝てても気になってるってことですか、何かが、
まあ、そうですね、何かがこう緊張を呼び起こしているということになるだろうと思いますね。
寝た気しないですよね、そういう方って。
そうですね、なので寝ても寝ても疲れが取れないとか。
そうか、そういう方もいらっしゃるんですね、
はい、いらっしゃいますね。はい、
だんだんねこう 深いなと思ったんですけれども、はい、今日なんか他にもいろいろあの印刷物や資料をお持ちなんですけれども、はいはい、ちょっとあの大きな資料とかこれは
何でしょうね。ですね、これは、はい、あの、まあ、70代の方ですけれども、はい、ストレッチあの、まあ、脳幹ケアを受けていただく前の姿勢が少しこう背中が丸くなってるんですけれども、はい、受けていただいた後はご本人は全くその無意識ですのでね、はい、あの姿勢がちょっとシュッとこうなまっすぐな形に変化をされるんですね。表情もねちょっとこう笑顔が出てますけれども、ね、
普通にあの、はい、ここには意識が、
まあ、ないですね。
まあ、意識ないってそう、あの無意識
無意識です、はい、あのそれほど考えてない、ただただ立った状態を横から撮っただけなんですけれども、はい、こんな風にあの自律的なその勝手に動いてしまう、あの、はい、まあ、なんていうんですかね、脳が自分 の, その役割として、働きを作っているものなので、はい、あのご自分が意識をしてもなかなかこんな風に、はい、こう綺麗な姿勢にはあの維持できにくいところですよね、うんうん、はい、
なるほどね。あのもう一つ何か大きな、なんかこうこれは何でしょうか。
あ、これはですね、はい、まあ、先ほどお話しした
脳幹ってそこなんですね。
はい、はい、うん、で、あの、まあ、4つの働きのことも、はい、あの自律神経、ホルモン系、筋肉系、免疫系なんですが、
はい、
あの脳がリラックスするとっていうところですね。脳がこう活性化をすることによって、
はい、
それはとにかく筋肉が緊張しているとなかなか難しいことなので、筋肉を緩ませると、
はい、
あの中脳の部分の栄転神経ってあの幸せのホルモンが出る場所なんですね、ここは、
うん、そうしますとリラックスだけじゃなくてね、今の話だとやる気が出たりとか、
はい、
物事に前向きになったり、
はい、
ちょっとこう、まあ、ポジティブな考え方がこうできるように
そうですね、
なるんじゃないかなと思ったんですけれども、
そうです、はい、あのそういった方が非常に多いですね。もちろん意識的にそうするべきところもあるとは思うんですけれども、
はい、
別にそんなに意識しないのに、はい、勝手になんか体が動いちゃいましたとか、
はい、
あのそんな風に流れがこう向かっていくという方も非常に多いですよね。
はー、そういう方をたくさん見てらっしゃるんですね。
そうですね、
じゃあとても人気こう紹介紹介でどんどんこうお客さんっていうのかな、はい、増えていってる、はい、出してるんじゃないですか。
そうですね、本当に ありがたいことに家族でまた来ますとか、
は
い、
家族で、
あの旦那様、まあ、奥様が受けてくださると、はい、その影響力ってものすごく大きいんですね。だから旦那さんが、
はい、
あの全くその何でしょうか、家族とご飯食べてても、
はい、
すぐにあの2階に上がって自分の好きなことしてるんですって、うちの旦那は絶対変わりませんっていうようなことがあっても、
はい、
何回か受けてくださるとですね、その方のその旦那さんがみんなと一緒にご飯食べた後も雑談したとか、
はい、
優しい言葉をかけてくれるようになったとか、
なるほど、
いうふうに周りの方々に影響力を与えていくような部分も、はい、まあ、目に見えない部分でもありますけども、そんな風に変わっていったりとか、優しいお母さんに変わっていくとかですね、まあ本当楽しい、
そんなことがいっぱい、
まあ、いっぱいありますね。
たくさんね、エピソードを持ちということですね。、はい、まあ、つまり脳幹が良くなると、まあ、その辺がきちんとできるということなんですけれども、
はい、
じゃあ、ね、今多分皆さんご興味がお持ちの方もたくさんいらっしゃると思うんですけれど、あのイベントのお知らせがあるということで、はい、ひょうこさんからお願いしてもいいですか。
はい、4月の9日の1時半から、はい、それと12日のこれ火曜日ですね、の10時から、はい、テーマは同じで脳幹ケアが心と体 を豊かで健康にするセミナーが、はい、あの私 の, あのサロンで行われます、
はい。
で参加費は当日が2500円で事前にお支払いいただければ2000円となります。で住所があの青葉区五つ橋 1-1-58 ダイヤパレス仙台中央619号室で、
はい。
サロンの電話番号が 022-263-2662、
はい。
私の携帯が 080-3143-5929 となっております。
はい、ありがとうございます。これはあの実際にやっていただけるんですか？
ですね、あのこの技術自体は、はい、あの自分がやる取り組むことによっても自分の脳をケアできるというふうな部分もありますので、
はい、
あの実際にあの取り組んで、
はい、
家庭で使える簡単な、はい、あのプチ脳幹ケアの技術を皆さんと一緒に、はい、あの習得していただきつつ、脳の話それからストレスの話をあの聞いていただくというふうになっております。
はあ、そうなんですね、はい、どうもありがとうございます。はい、まあ、だんだんこう脳幹ケアってね、私全然わからないままここに来てたんですけれども、
はい、
あの、ま、全部が分かってきて、ええ、いつかお邪魔したいと思います。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、いかがでしたでしょうか。お送りした本日のジョブネタワンタイムトークは佐藤志保子さん、佐藤志保子脳幹ケアサロン代表の お話を伺いました。次回ね、同じこの時間は、椎茸栽培について佐藤一郎さんにお伺いいたします。
斉藤一郎さん
にお伺いいたします。この後20時からはねんねバーの昔話です。引き続き FM 大白の番組でお楽しみください。佐藤さん、今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。とても楽しかったです。
はい、それでは皆さん、また来週をお楽しみに。
お楽しみに。